パウロはテサロニケ教会が神様によって選ばれているんだというふうに考えています。なぜそういうふうに言えるのかというのが今ご一緒に聞きましたところに理由が述べられています。それはまあ一言で言うと、テサロニケ教会の人たちが主に習うものになったからだというのがその理由です。イエス・キリストに習うものになった、だから神様から選ばれているというふうに言うわけです。で、この夢に私たちは、またごまち教会もまた、で、それから各地の教会もまた、神様から選ばれているんだということ、そして、ここに集う私たちが、主イエス・キリストに習うものとされているということを、ご一緒に聞いていきたいと思います。もう一度、6節と7節をお読みします。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。で、ここには教会の人々がひどい苦しみの中にあったと言われています。で、訳す人によっては大変な困窮とか、困難というふうに訳す人もいます。非常に苦しみっていうか困難っていうのが強調される、そういう副詞が形容詞が付け加えられているんですけれども、その2章の、ちょっと後になりますけれども、2章の14節にもこの苦しみっていうか困難っていうか、それが書かれています。2章の14節です。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちから苦しめられたように、あなた方もまた同胞から苦しめられたからです。つまりテサロニケ教会の人たちが同胞たち、テサロニケの人たち、ギリシャの人たちから苦しめられたというふうに語られています。で、テサロニケ教会のこのなんか周辺地域っていうのは、いわゆるユダヤ教ではなく、いろんな宗教がこう雑多に集まったような形で、さまざまなこう礼拝とかお祭りとか、そういう形でさまざまな神々が崇められていたギリシャ世界なんですけども、その中でかつてはテサロニケ教会の人たちもそこに属してたんですね。まあ、地域共同体の中にいて、そこから教会へと招かれるというか、クリスチャンにされた人たちなわけですね。だから自分たちが昔属していたそのテサロニケのこう地域の人たちというか、地元の人たちからの迫害というか、こう攻めるようなことがまあったということです。で、テサロニケ教会の人たちの中には、その自分たちがギリシャのその世界の中にいて、そこからユダヤ教に改宗してた人たちもいたんですね。そしてそのユダヤ教の中からキリスト者として招かれた人もいたんです。だからその人たちはユダヤ人からの迫害も受けるということになって、さまざまな迫害、嫌がらせも含めていろんなことがあったんじゃないかって想像できます。で、実際に、使徒言行録の17章を見ますと、テサロニケでパウロとシラスが伝道したときに、イエス様は復活された方なんだというふうに言ったときに、ユダヤ人たちがならず者を巻き込んで、そして暴動を起こして、パウロたちをかくまっていたヤソンという人を捕まえてというふうな出来事がありましたし、でそのためにパウロたちが身の危険を感じて、夜のうちにこうクリスチャンたちに助けられてベレアというところに逃れていくんだけれども、そこにもテサロニケのユダヤ人が追いかけてきて、っていうような話が使徒言行録の17章にも出てきます。で、多くの圧力っていうのがテサロニケ教会には加えられています。で、実際にはここには例えばどういう迫害があったっていうようなことは書いてないんですけれども、パウロが別の箇所で自分が経験した困難、苦しみっていうのを挙げていて、苦難の列挙っていうふうに言われているんだそうですけども、 それはパウロが経験した苦しみで、テサロニケの人たちが経験したこととはそっくりそのまま重なるわけではないんですけれども、パウロがここでひどい苦しみっていうふうに言っていますので、ある程度似たことをテサロニケ教会の人たちも経験したんじゃないかというふうに類推されます。で、そこを少し見てみたいんですけれども、コリントの信徒への手紙の2の11章です。新約聖書の338ページです。338ページ、コリントの信徒への手紙2の11章の23節から33節まで、少し長いところですが、ここにいろいろなパウロが経験した苦難のリストが載っています。例えば23節では、苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでしたというふうにありまして、24節では、鞭のこと、それから25節では鞭で打たれたことと、石を投げつけられた、難戦した、一昼夜、会場に漂った。26節では、川の難、盗賊の難、同胞、異邦人、町、荒れの、会場、偽の兄弟、あの難。そして27節、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、食べずに折り、寒さに凍え、裸でいたこともあった。そして28節では、日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配ごとがあった。そして、少し飛びますが、33節のところでは、窓から籠で城壁伝いに吊り下ろされて、追ってから逃れたというふうにあります。いろいろな、本当にたくさんのさまざまな困難、苦しみを経験したことを、改めて思うんですけれども、それそのままテサロニケの人たちが同じ経験をしたわけではありませんけれども、そういう苦しみと似たような苦しみを、おそらくテサロニケの人たちもパウロと共に経験するようなことがあり、そういう苦しみの中にいたんだけれども喜んでいたというのが6節のところに語られています。そして喜びつつパウロに習うものになっていた、主イエスキリストに習うものになっていたというふうに言われます。で、この苦難の中に喜びがあるっていう考え方っていうのは、しばしばユダヤ教の中にも見受けられるものなんだそうです。でけれども、ユダヤ教でそういうふうに言うのとすごく決定的に違うことは、パウロがそれをイエス・キリストの苦しみ、十字架のイエス様の苦しみと、こう自分たちの苦しみっていうのを結びつけていて、そこに喜びがあるというふうに考えているところが決定的に違うところです。パウロ自身は自分が苦しんでいる、そしてたくさんの困難の中にあるっていうことを、イエス・キリストの苦しみとこう全然離れたものじゃなくて、それと結びつけて考えていて、イエス・キリストは復活されたのだから、そして苦しみの中にいる私たちもまた復活の恵みに預からせていただけるんだという形で結びつけていて、そして喜んでいるわけです。主イエスを復活させた神が私たちをも復活させてくださると、私たちは知っているという言葉が、コリントの信徒の手紙の2のところにもあります。そしてテサロニケ教会の人たちもまた、パウロが持っていたそういう信仰、与えられていた信仰、 イエス・キリストの十字架と復活を語る御言葉を受け入れていて、パウロに習うものになってた、主に習うものとなってたというふうに言われます。で、私たちは普段その親しい人に対して、またそうでない人に対してもそうなんですけども、あなたが私に習いなさいとか、私に習うものとなってみんなの模範に なりましたねというふうなことを言わないのではないかというふうに思います。けれどもパウロはここで、6節7節のところで、あなたたちは私たち、私たちというのはパウロとシラスとテモテですけども、習うものとなった、模範となった、私たちに習うものとなりましたね、あなたたちと言って、そして同時にそれが皆他の人たちの模範でもありますよというふうに言うんですね。そしてここではありませんけれども、コリントの信徒の手紙の1の方では、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものになりなさいっていうズバリの言葉も出てきていて、パウロはテサロニケ教会の人たちに対しても、コリントの教会の人たちに対しても明らかにそう言ってるんですけども、テサロニケの人たちに対しても私に習えというふうに言うわけです。で、明らかにパウロはテサロニケ教会の人たちが自分たちに習うものになったということを喜んでいて、そしてそれを感謝してるんですね。そしてそれが他の信徒たちの模範だとまで言うわけです。私たちに習うことは主に習うことだっていう、そういうニュアンスがあるわけです。で、それはもちろんパウロ自身が自分は立派だから同じように立派になりなさいって言ってるのでないことはもう明らかで、要するにその苦しみを、イエス・キリストの苦しみと自分たちの苦しみというのが結びついていて、そして主が苦しみを耐え忍んで復活の御栄光を歩まれたと、その姿に習うものになりたいと自分たちは願っている、あなたたちもそうであるよねということで、そこに私に習えと、私の信仰に習いなさいと言って、それはシエスに習うことなんだと、十字架のご栄光、復活のご栄光に預かるものなんだという、そういう形で、勧めをしているし、まあ、感謝をしています。私たちも今日この言葉を聞きながら、パウロに習うもの、またテサロニケ教会に習うもの、そしてすなわち主に習うもの、十字架とご復活の主に習うものとなって、思うようにならない現実とか、ひどい苦しみ困難というのがあったとしても、忍耐と希望を持って復活の完成、終わりの日の完成に心を向けて歩みたいというふうに思います。罪のゆえに崩れることの多い私たちですけれども、日々御言葉に立ち返り、聖霊の導きを受けて互いに主に習うものとされたいというふうに思います。と、8節をお読みします。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。で、ここでは主の言葉がまるでこう動きを持っているもののように生き生きとしたものとして語られています。で、実際その通りなんだと思います。で、主の言葉というのはイエス・キリストの福音のことを表しています。罪人を救う神様の深い憐れみ、良い訪れの言葉のことです。人間が作り出したものではなくて、神様が表してくださった、神様から来たもの、福音、主の言葉です。そしてそれが、生き生きとした明るい命にあふれて、躍動感あふれる力強さを持って、響き渡っているという表現が使われています。テサロニケ教会の人々から主の言葉が出て響き渡っているというふうに言われます。 響き渡るというのはとても印象深い言葉です。そして、まるでこう喜びを告げるラッパーみたいに、そして小玉、山から谷に小玉する、小玉のように響き渡っているんだと。福音を受け入れた教会の人たちはラッパーの響きのように各地にそれを言い広め述べ伝えたということがわかります。こういう言葉を見ますと、自分自身がその福音の喜びを与えられたものであるのに、それを伝える熱に欠けているっていうふうに僕は反省させられることがあります。もちろん福音を伝える技っていうのは聖霊の働きによってなされるものですから、私自身の心の赴くままにそれがこう伝えられるっていうものではないわけですけれども、聖霊の働きを邪魔して罪の姿のまま福音の喜びを十分に伝えることができてないんじゃないかっていうふうに思うことがあります。救いの喜び、救われた喜びをそれを伝えられているのに、そしてそれを感謝しているんだけれども、それをちょっと横にストンって置いて使命を忘れているんじゃないかなっていうふうに思わされるんです。けれどもここに描かれるテサロニケ教会の人々やパウロのような人が、選ばれてですね、神様からの良い訪れ福音を伝えて、救いの喜びを伝え続けて主の言葉が響き渡るっていう出来事があったからこそ今私たちがここにいます。私たちがそれぞれ与えられている場所で福音を伝えて、十字架の主による贖い、救いの出来事を確信を持って伝える使命を与えられている一人一人なんだということを改めて思い起こして歩みたいと思います。主の言葉が旗本町教会から出て甲府市に、また山梨県に、日本に、世界に響き渡ったばかりではなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられていて、何も付け加えて言う必要がないほどですというふうに語るパウロの言葉を聞く群れとされているということを覚えたいと願います。聖霊の働きに委ねつつ喜びの確信を伝える群れに私たちも加えられています。イエス・キリストによって罪に許されて新しい命を与えられた救いの喜びを共に感謝しつつ、新しい習慣を始めたいと願います。祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、日曜日の夕べを迎えてこのようにして共に集められて御言葉を聞く幸いに預からせてくださり感謝をいたします。教会学校の礼拝、そして主日礼拝、午後の集会を守られて、ここに礼拝を捧げることができ、この一日を神様にお捧げする幸いをいただきました。感謝いたします。私たちが教会の群れに加えられて、その教会の群れの信仰を与えられているということを午前中は聞きました。そして今またパウロの言葉を通して、私たちが主に習うものとされていること、選ばれていること、そして救いの喜びを伝えるように召されているものであることを共に覚えることができ、感謝をいたします。私たちは罪の中にあって本当に欠け大きい、足りないものですけれども、そのような私たちを聖霊の導きによって強めてくださり、御言葉を通して助けてくださって、神様の御用に役立つ器として召してくださっていることを感謝します。どうか今日から始まりました新しい週間、神様が与えてくださった救いの喜び、救いの確信を持ちつつ、すべての人たちに喜びを伝える務めにつくことができますように、私たち一人一人を用いてください。私たちに力があるわけではありませんけれども、なお神様が私たちを用いてくださる約束を信じて歩めますようにお願いいたします。 来週にはペンテコステの礼拝を守ろうとしています。教会が建てられた恵みを本当に感謝します。そして私たちがここで教会の交わりの中に入れていただいていることを感謝いたします。どうか教会の群れに多くの人たちが与えられて、ともどもに福音を述べ伝えて歩めますようにお導きください。教会に連なる一人お一人、あなたの御手のうちに置いてくださり、その信仰生活を支えてくださいますようにお願いいたします。困難の中に置かれている方たちがどうかイエスキリストのお苦しみとご復活に結びつけられて、その時を歩むことができますようお導きください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。